て金玉とかかとが同じ温度だぜ。
年間50人ないんです。
ひゅるり。
あれじゃない？出だしのこの、うん、シャウトは、下ネタ方向に振っとけば、はい、爆発するぐらいにちょっと。
いやいや、そうですかね。
大丈夫、こなしてない。
こなしてない。こなしてない、こなしてない。結構今、これ黒写真家に来て、はい、座った瞬間、広めたもん。
おぉ、インスピレーション。
うん。あ、来たと思って。寒すぎて、金玉とかかとが同じ温度。なんかこう。
じゃあ鮮度 100%
だ。そうそうそうそうそう。初めて発した言葉。
ああ、作り置きじゃなかった。
そうそうそう。そうなんですよ。はい、寒すぎですよね。
あなたの質問が気になって話ができない
。これ今、結構、やばいでしょ。70年代出てるでしょ。
70年代香港映画の脇役だね。途中までついてくるやつなんで。
髪伸ばそうと思ってね、今。ちょっとね、最近、ついに、俺もリーゼントにしようかと。
リーゼント。
若き日のアントニオ猪木しかり。
胸ポケットから折りたたみ式のさ、はい、串が出て
き
て。
るみたいな。
ちゃっちゃっちゃってやる。
ちゃっちゃっちゃみたいな。ああいうなんかこう、昭和のさ、
はい、
なんて言うんですかね。スターみたいな。ああいう髪型にしようかな。
なるほどね。
はい、
竹内力的な、ね。
まあまあ、そうそうそう。はい、アーシャってよりはポラロイドみたいなさ。
なるほどね。
写真館で撮ってますみたいな感じの、こう、髪型にしようかなと思って。まあ多分僕も結構昭和顔だと思うんで。
なるほどね。
うん。なんか、ちょっと面白いかなと思ってるんですけど。
なんか逆にバタ臭い顔のリーゼントっていうさ、
うん、
俺リーゼントにするとさ、必ずさ、うん、何ギャング映画ですぐ死ぬやつになるんだけどさ。
リーゼント
バタ臭い顔で、この状態リーゼントにすると、うん、完全に、俺兄貴みたいになりたいんですよって言って、ついてきた途中で死ぬやつ。
悲しく死ぬやつでしょ。
うん、俺兄貴にならなかったなって言って死んじゃうやつ。
実家のお母さんに顔回せられず死ぬみたいな、そんな感じ。まあ、黒獅子たまにモヒカンにしてるじゃないですか。
たまにモヒカンですね。
ロシア製の弱いプロトタイプのターミネーターになる
ロシア製運動が苦手なサイボーグでしょ。
ターミネーター
。なんだろうね、まあ確かに自分もロシア面にはね、分かってるんですけど。
そうだよね。うん、結構ロシア系だよね。
そうですね、目の色も薄いんで、うん、茶髪にするとますますロシア人になるんですけど。
そうね。まあまあまあ、そういうことで、今、ちょっとまあ、こういう髪型してるわけなんですけど、はい、まあちょっとまた一回切ろうかなと思ってますけどね。はい、まあそんな感じで。
で、どうですか、はい、前回の家探してたじゃないですか。まあ。iPhone アプリいくつか紹介し、
うん、
まあ、これで探せよという感じになりましたけど。
うんうん、まあ、で、それで、まあ、今僕は、黒写真が紹介したのはスーモってやつだったんですけど、はい、僕はホームズってやつで探していて。
助言全く役に立たず。
はい。どっちだったかなと思ったんですけど、はい、まあ結果、ホームってやつ今探してるんですけど。
ああ、なるほど。
まあ家探し楽しいですね。
楽しいね。
はい。
なぜなら探すのはただだからね。
そうだね。
うん。
楽しいね。こう、なんて言うんですか？値段の幅を5000円上げるだけで、こうも違うのかみたいなさ。
その5000円はかける12かける5とかだからね。
そうだね。
うん。
そうだよね、
うん。俺もなんか最近さ、金節約する生活慣れすぎてさ、ここ1、2年で。
うん、
ジュース買うとき必ずかける20しちゃうね。仕事で大体20日外出るじゃん。
うん。なるほどね。
なんかここで仕事のこの、ちょっとしたタイミングでジュース買うってことはかける20使ってるなって。
あ、そうだよね。
うん。
すでに2000円飛ばしてると。
そうそうそう。っていうような考えをするよね。で、はい。
そうそうそう。で、
そんな感じで。
まあさ、
はい、
まあ、大体まあ、ちょっと家賃っていうのはさ、
はい、
まあ、給与の 3分の1ぐらいがいいみたいな。
あ、そういう、あるんですか。
なんか、大体。
結婚指輪が2ヶ月分みたいな。
そうそうそう、ボーナス3ヶ月分みたいな。
庶民のボーナスでしょ。
そうそうそう、はい、あるじゃないですか。はい、まあ、それで、まあ、ちょっと見て、ちょっと背伸びもしつつね。うん。見てるんですけど。
あなた、月収の3分の1ってもうあれじゃないですか。はい、うん、下手すると、うん、コンテナとかじゃないですか。
いやいや、
あの農家のおじさんが、うん、あのここ納屋使っていいよみたいな。
冬寒くて夏暑いみたいな。
トイレ買わないみたいな。
というわけで僕は宮崎に帰りたいと思います。まあ、でもね、たまに2万円でね、
はい、
2万円であの共同トイレみたいなの
があります、ね。ありますね。ゆりが丘とかによくあった。あと、うん、あの、仙川のあたりとか、仙川じゃねえな、初台のあたりとかありますよね。
うん、
あの、敷金、礼金不要、保証人不要ってやつ。
保証人不要、
うん、
ゼロゼロで。
そうそう。
あの、敷金礼金ゼロゼロで。
キャバ嬢の姉ちゃん入れるようですよ。
おー、いいですね。じゃあ偶然キャバ嬢のお姉ちゃんと隣の部屋ってことも。
入れればね。
あ、
もしくは君がキャバ嬢になる
か。なるかっていう。うん、まあまあ、結構、まあ、田園都市沿線でも探してるんですけど、まあ、溝の口から、はい、あの、二子高津とかさ。
相変わらず、あの、玉が渡っちゃう方向。
はい、まあ、そこら辺でも、まあ、6万から7万5千円ぐらいでは、まあ、あるっちゃありますね。
ああ、二子神社あたり安いですね。
うん。
超ドゲットですけどね、
ああ、そうなんだ。
ドゲットです。
ドゲット。
はい、
変なおっさんとか通る。
多分そんな感じ。俺が双子新地の思い出は、うん、あの、ウェルネスっていう銭湯があって、
うんうん、
そこ行ったら、あの、おっちゃんがいて、
うん、
まあ、ワンカップ片手系のおっちゃんなんだけど、
うん、
あの、洗い場で洗ってて、うん、で大して洗ってないんですよ、
うん。
で、立ち上がる時にブリブリってうんこしたから。そのまま湯船にいたから。これあかんと思って。
きついなぁ。マジ？
うん。そうよ、しかもおっちゃんは気づいていないみたいな。
知らないの？
知らないから。
まあ、そう。
で、風呂場に行く5、6歩の間、またプリプリって2個ぐらい漏れて
る。あら、まあ、その、なんていうの、悪意のないというか。
悪意のない。
悪意はないけども、罪は重いね。
うん。で、風呂場の人たちに、うん、あの、入ってる、すでに湯船に入ってる人たちに逃げてーって思ったけど、うん、僕はできることは少なかったね。
本当にやばい、
ね、僕はそっと出て、うん、フロントに、あ、ちょっと中でされたお方が、みたいな、
うん。
行って帰ったね。
ああ、まあ、せめてものね。
はい、まあ、二度って言ってないんですけど、
それから。ああ、すごいな。ちょっとそれは入れ墨入ってる人が来た方がまだマシですよね。
ドリフのあれね。あなたあれでしょ、うん、東京進出の最初の、
うん、
あの時、
うん、
あの受験しに、
はい、
兄ギャラクシーの家に泊まりに来た時、
はいはい、
三軒茶屋で風呂行ったんでしょ。
行きましたね。
で、そこで、
はい、
行ったらすぐもうドリフみたいな入れ墨とか入ってきたっていう。
あったね、確かに。
でさ、
はい、
やべえぞって兄貴が言ったのにさ、はい、あなたが、チェレレーって、仁義なきのテーマを複数したのから、やばかやめろみたいな、っていう話になったっていう話を聞いて、大変面白かった
です、ね。やばいね。俺結構、その頃結構まだ、いいですね。
とんがって
た、ね。とんがってますね。全然。
触れるものみんな傷つけてた。
今、どんどん丸くなってます
ね。丸くなってからね。
本当に。
孫の手ぐらいの丸く快適さになって
る。
ナイフと呼ばれたの。
まん丸ですよ。うん。サビさえ入ってないです。丸くなってる
から。角が丸く加工されてる
もん、ね。加工、
R が取られて
る。本当ね、押し心地がいいものになってますね。触り心地。まあ、そういう感じで、まあまあ、もっか探しているということで、まあ、この状況はまあ、どんどん。
なんか面白いのが見つかったとか特にね。
まだね、なんかただぼんやり、
うん、
なんかこう、あ、お気に入り、お気に入り、お気に入りみたいな感じしてるだけで。
で、どんどん制約して消えてくんでしょ。
そうそうそう。まあまだね、結構まだ夢見心地のところもあるからさ。
うん、
だって今上限が7万5千円で、管理費込みの7万5千円で見てるから、
うん、
ぶっちゃけそれじゃまだ無理だから、
うん
うん、結果だったら6、まあ現実的な話6号とかになるでしょうね。
ああ、なるほど。
うん。
6号あたりで、
うん、
まあ駅まで多少遠ければ いけるんじゃない。
まあそうね、6号にな、まあ現実的に6号じゃない。6号、
まあ号じゃないって、うん、
今だからさ、俺今住んでるとこは4万5千円だから、4万5千で、まあ車とかそういうのを考えて、まあ大体6とかそんなもんだったんで、
はい、車なしの6号みたいな、
6号になるでしょうね。なんかいいとこあったら教えてください、皆さん。
まあ、引っ越したらね、君は僕のゲンチャルが手に入るかもしれない。
うん、リラックマン。
リラックマンゴー。
リラックマンゴーね。あの、ステッカー外さないことを約束の。
そうそうそう。
はい。
ステッカー外さない条件で、あげてもいい。
うん、まあね。
まあまあ。ちょっとね、知り合いから、うん、あの、ゲンチャリっていうか 125cc を作った1台もらえそうな、
うん。あ、そうなんだ。あ、言っちゃうね、うん。ビッグスクーター。
そう、ビッグ、まあビッグではないけど。中ぐらいビッグ。中ぐらいスクーター。
まあ快適になるね、それそれ。まあでも、まあこの間俺話したかな、その家を探すって、新しい家に住むとさ、はい、またこう、新しい活力になるっていうのあるじゃないですか。うん、はい、か例えば芸人さんがさ、こう、ちょっとこう、今の収入より、ちょっと無理したぐらいのところに住むと、新しく住むと仕事が増えるみたいな。
20代の一人もそれやっとけっていうよね。
あ、
多少無理して六本木とか、六本木は無理だった。うん、表参道ぐらいに住んどけど。もうなんかちょっとデザイナーマンション、
はいはいはい、
すっごい狭くていいから、に住んどけと言いますよね。
若いうちに苦労しろみたいな話です
ね。いや、なんか、若いうちに高めのやつ持っとくと、うん、そこから生活の質って基本下がらないじゃないですか。だから、人生張り出るよ、みたいな。
なるほどね。
ことで、社長がドヤ顔で言ってましたよね。何言ってんだと思いましたけど。
あの、黒社チンチの社長が言ってるってなると、急になんかその、言葉の重みが。まあ、俺も黒社チンチの社長に会ったことないんですけど、あの、散々黒社チンのその、
ディスリー
ディスリーしか聞いたことないので、あの、ちょっと、ああ、なんだみたいになっちゃいましたけど。
まあ、でも、
まあ、一理ありそうですね。
あ、でも僕の友達が、友達から、友達の知り合いなんですけど、が言ってたので、すごく感銘を受けてた言葉があるんですよ、
うん、
そいつの家ね、うん、もう内装が全部赤なの、
うん、
まあ、絨毯も赤
梅津和夫みたいですよ、
まあ、だね、梅津ハウスかそいつの家かぐらいだと思う、はい、全部赤なんで赤なのと、はい、インテリアってこんな赤なのって、はい、やれるからって
赤は
赤はやれるから即答だったらしいから、ああ、それはなんかそういう信念があるなと思って、
あ、でも確かに、ね、高層マンションとか、うん、あの高層ビルとかだと、うん、結構その浮気とか不倫率が上がるっていう話ですからね、
あ、でしょうね、うん、なんかちょっと隠れが来ちゃった感じ、
そうそう、テンション上がっちゃうみたいな話になって、うん、まあなんで俺は8階から上を探してます、
8階から上で内装はもうね、うん、そしたらもうゴキブリホイホイって呼んでやるよ。君の家家じゃないじゃん。ゴキブリホイホイ。
おい、やめろ。
何らかの捕獲器で、それ。
まあでも、それで本当にこう、ね、そういう素晴らしいことが起きるかどうかってことは、まあ。
まあ、ね。それは神の水知るんですけど、
うん、だから例えばね、その、某、カッパちゃんがそこに住んだからといって。
まあ、まあそれはね、うん、あの、うん、フォーム修正して、うん、ホームランが倍になるかどうかは、それも清原か、駒野かで違いますよ。
うん、そうですね。そうですね。
なんで駒野サ
ッカーやろって言われて。まあまあ、あれ、あの、はい、なんだっけ、今。そうそう。それ探してて、はい、結構いい物件があるわけよ。
はい、
で、あれと思って。で、それ6万ぐらいで、うん、なんか、まあ、築3年とかで、うん、お、いいなと思って。で、三差し新庄とか。
うん、
あれ水の口一個一個ですよね、
うん、
おみたいな、
うん、
悪くないなと思うんですけど、それがね、あのスベリンのね新居があるとこって嫁に嫌われるぞっていう
すごいね、
うん、
もう番組撮ってるね5年がかりぐらいの番組撮ってるね、それはスベリン家を題材に
題材やばいなと思って、すげえ結構だからいい物件があるとこはなぜか新居が多いっていうね、
あ、
うん、スベリンの嫁気をつけてくださいという、うん、
心情もゲットですよ。
いやいや、まあそういうことがあったので、
はい、
まあ、あよくば心情に転がり込む可能性もあるという
何と、うん、何その後からご近所さんみたいな。
ああ、みたいな。しょうがないんだからね。たまたまいいとこがそこにあったからみたいな。
無理やり地域の絆作ってる。
なんかあの、二人の苦笑いが想像できますね。
肉じゃがもらいに行く毎日でしょ。
すいませんっつって、
今日の肉じゃがはぐらいもうアルゼンテで行く
んじゃん、あれっつって、あっつって、あ、ひじきもあんのっつっていうことも考えられますけど、うん、まあまあまあ、はい、そういうこと、まあでも家探しもね、
はい、
地球が続いとけばの話なんですけど、
ああ君からまた行きますか。もういや、この間それですよ、それやがな、
うんうん、
それやがな、
それやな、
うん、この間ですね、なんか、うん、知り合いの若い子と、
うん、
飯食ってたんですけど、
はいはい、
まあこの間って言っても2日ぐらい前なんですけど、
うん、
クルシャスさん、
うん、
ですね、2012年の滅亡ってどうなんですかねって
終わりますよ、
うん、って言われて、
はい、
まあその子ね、うん、君世代で84年生まれなんですよ、4年生まれで、
うん、
おーって、
うん、
いや信じてるのって、いや信じてるっていうかけどみたいな、
はいはいはい、
っていう言ってて、うん、そんなあれなのメジャーなのあれってまず思ったんですけど、
マヤ、
マヤ、2012年地球滅、12月何十日とかでしょ、
12月21とか2とかそこら辺だったと思うんですけど、はい、はい、まあ、マヤ歴に言うと、ま、
そう、なんかマヤ人の作ったカレンダーにそっから先がないみたいな、
そうですよ、で、まあ、地球は終わるということで、うん、まあ、今皆さんいろんな人とファックしましょうっていう大キャンペーンをやってるんです
よね。世界的に見ると多分 2,3 年に1回ぐらいは来る今年で終わりってやつです
。
あれはね、結構メジャーなんですか、
はい、マヤ歴は結構なんかメジャーですよね。
あ、そう、僕の感覚で言うと、うん、なんか 5,6 年ぐらい前に、うん、2012って映画があったでしょ、
はいはい、
それの映画の予告編が流れるちょい前から急に言い出した、
うんうん、あー、でもイメージ的にはそんな感じですね。
最近でしょ。
そうです、そうです、
うん、そうだからさ、うん、僕なんてさ、うん、78年生まれですよ、うん、1999年20歳の人ですよ、うん、で、うん、でまあ当然もうバリバリノストラダムス世代ですよ、
うん、
ノストラダムスに比べたらさ、うん、超やばいじゃん、なんか。
あー、危機感が。
いや、ムーブメントが。
あー、なるほどね。
ノストラダムスとかもはやさ、うん、信じる信じないとかじゃなかったからね。前提だったからね。
1999
年に、うん、人生が終わるっていうライフプランをみんな立ててたから、ね、うん、
それはでも黒シャチの周りだけでしょ。
いや、
世間が。
みんな世間的に、そっから先は、うん、まあなんかファンタジーだよね、みたいな。
あ
ー、あるかないか分かんない。
分かんない。
延長戦みたいなもんですよ。
ああ。
だよね、みたいな感じで。
うん、
はっきりと、計画立ての99年までだって。
おー。その時何歳、黒シャチ？
どの時？
99 年になったら。
ちょうど二十歳。
二十歳で死ぬみたいな。
そうそう。
終わるみたいな。
で、まあ、僕も、ちょうどキリがいいし、その辺かと。
うん。
思ってたんですけど。
うん。
まあ、全然滅びませんでしたけど。マヤ文明はそのぐらいの、あれなのかな、浸透度。
に比べるとちょっと薄いかもね。
ちょっと薄い、ね、
薄いかもしれない。
ネットで噂のぐらいで。
そうですね。まあまことしやかに、うん、まあその何ですか、地方というか、まあそのコミュニティで言われてるっていうような感じなんですけど、
うん、まあまあまあね、うん、否定はしませんよ、うん、先のことはわからないですし、
まあね、
まあ、マヤ文明のカレンダーがそこで割ってるって、うん、まあ作ってるおっさんがまあこの辺でええわって。
ああ、なるほど。
当時手彫りですからね。
ああ、腕が疲れたよ、うん、
もう良くないっていうぐらいでやめたんでしょ、多分。
うん、まあなんかね、もう元々なんかそのマヤ、最近で噂によるとマヤのその占い師みたいなのがまあ終わるって言ってたんですけど、うん、なんか最近になってなんかまた新しいのがなんか見つかっただのなんだかで、いや終わんないかもなみたいなことを言ってるってのもあるらしいですよ、
ね。エクストラステージ。
いや、なんか終わんないかもなみたいな。
なんだよそのラッキーゾーンみたいな。
まあでもね、わかんないですよね。なんかこう知らないこう隕石がこう飛んできてるみたいなのないんですかね。
ああ。真面目にどうやったら滅びるかね、とりあえず。
あ、地球？
いや、だからまあ、マヤの人たちに予知能力があったとしましょうよ。
はい。
何千年後のね、
うん、
遠い未来を見据えるね、
うん、
見通す力があったとしましょうよ。はい、で、じゃあ地球終わりますと。
はい。
で、まあ今のところ全然平和ですと。
はい。
特に洪水も始まってませんし、
はい、
どうやって滅びるかと。
ああ。
人類滅びんでしょ。
はい。
生き残っちゃダメなんでしょ、一人も、
はい。
はい。難しいよ。
じゃああれじゃないですか、
うん、
全員男しか生まれない。
今後ゆーっくり滅びてくる。どんどんモテなくなってくる。
そう苦しい死に方だよ。
苦しいね、
うん、
滅びる。80年後あたりが厳しい、ね、
そうだから80年後ぐらいの二十歳とかきついよ。
あ、でもこれから生まれなくなってくるんだったらもう40年後ぐらいからきついね。
そう
よほどの熟女ストライクの人たちじゃないと、
そうそうそう、
生きていけない、ね、
そうそう。で女の子は、
うん、
やたらモテるみたいな。
あ、
80までモテるっていう。
80でモテるもある、ね。80でモテるあるね。
あるある。全然。まあ、
あれ NHK で、うん、これで女子高生は最後となりました、ね。16年後ぐらいに。
やばいね。
日本最後の女子高生です。時の絶滅みたいに。
やばいね。
柳生博士で、ナレーション入れるんでしょ。
なんか飼育家みたいに一人で女の子入ってる。
そう最後の女子高生でめっちゃ保護される。
すごい。そしたらもう結構、まあちょっと、 住環とかも増えるでしょうね。
ババアは若い犬みたいな。
そういう風俗も増えちゃうかもしれない。そういうさ、ちょっとまた話飛ばしますけど、はい、なんかそういう、人間が他の動物とこう、はい、こう作るっていうのは可能なんですかね。
不可能です。
あ、
うん、
どう転んでも。
どう転んでも不可能です。
それ今の時点でじゃないの？
じゃない。どう転んでも不可能です。
マジですか？
うん、原理的に無理です。
マジですか？
それは別にあの今話してもいいですけど、はい、あの普通に科学の話になりますけど、
あ、まあですね、無理なんだ。
まあなんて言ったらいいんでしょうね、
うん、
なんていうの包丁の鞘に日本刀入れるみたいな感じ。
あ、入らない。
いや、それ違う違う違う違う。そういう、そういうそこの話じゃない。あの、遺伝子とかの話みたいんだけど。なんだろう、大きさの違う、二つのピースをはめようとするみたいな感じ。うんうん、
ああ。なるほど。
なんだろう、どんな例えしても何かに何かが入らない例えなの。今、VHS のデッキにベータを入れるっていうのを考えたんだけど。
なるほどね。
それじゃないんだよ。
あの、ビデオに、
うん、
あの、ブルーレイ入れるみたいな。
あ、そんな感じ、そんな感じ。そんな感じ。
なるほどね。
今のすごい良かった。
良かった、うん。俺にしては。なるほどね。
はい。
ありえないということで。まあ、滅び方としては。
でも、それだと2012年に滅びないでしょ。
ああ、確かに。
2012年以降、モテの競争が厳しくなるだけでしょ。
でもさ、なんか一説によるとさ、はい、地球は氷河期に向かってるみたいな話があるじゃないですか。
ああ、まあ短期的にはね。
ああ、うん、短期的にはそうなの。
いや、だから気温って、僕らが思ってるほど一定じゃなくて、
うん、
まあ、毎年今年は寒いねとかさ、
はいはいはい、
去年は暖かかったねとかそういうこと言う、はいはい、言うじゃないですか。はいはい、まあ、そんぐらい変動まずあるんですよ、はい。波打ってるわけですよ。はい、で、10年ごとの平均気温とかも同じように波打ってるんですよ。この10年は寒かった、この10年は暑かったってなる。まあ10年じゃないんだけど、
はい。
で、それも100年ぐらいで鳴らすとまあ一直線じゃん。
うん、
でその100年ぐらいも100年ごとぐらいに上下したりしてるわけです
よ。ああ、こう。
まあすごいギザギザなんですよ、はい。で、そのギザギザがだんだん上がっていくとか下がっていくとかあるので、うん、今年寒いとかは、うん、古舘一郎がよく温暖化がどうのか言いますけど、うん、温暖化は1年2年じゃ、だから5年10年じゃ体感できないんです、うん。
はいはいはい。
50年ぐらい見てどうもギザギザが全体的に上がってねっていうのが温暖化とかなんで。
こうギザギザがこうどんどん高くなるとか低くなるみたいな。
そうそうそうそう。うん、
なるほどね。
株価みたいな。
株価みたいな感じか。
うん、なんですけど、うん、そんな、あれですよ。まあ、氷河期に向かってるとは、プチ氷河期みたいなやつ。
そうそうそうそう。
短期的に寒いサイクル、多分100年、はい、200年ぐらい。
はい。
に、向かってるとは言われてますけどね。
うん。
いろいろな、
はいはい。
データから。でもそれもわかんない。
うん。
見た感じのデータで、うん、今までの法則だと下がるっぽいみたいな。
うん。
競馬みたいなもんですよ。
ああ、なるほど、ね。
3番の馬が今日よく出てるから、3番にちょっと厚めに
働く。みたいなね。
そう、そういうレベルの話です。
うん。
だけどそういうので見ると、うん、一回ですね、1400年ぐらいかな確か。うん、に、すげえ寒波ってきたんですよ、一回。
うん、
10年ぐらいかな寒かったの。
10年間寒いの
だ、ぐらい、なんか、やたら厳しい冬が続くっていうか、夏も暑くないし、みたいな。だって、なんかその時は、うん、なんか秋ぐらいのロンドンの川でスケートができたらしいですから。
うんうんうん、ああ、そうそう、なんか見たことありますそれ。
見たことあるでしょ。
うん、
なんか、そんなに寒くない季節なのに、スケートが全然できる。ぐらいの変動は多分あって、
うん、
そこら辺ぐらいには向かうんじゃねえのとは言われてますけど。
それさ、1400年前じゃないでしょ。結構なんか写真残ってるレベルじゃないですか。
いや、僕が見たのは絵だったね。1400年か1600年か、そのぐらい。
あ、
西暦？西暦？
ああ、なるほど、なるほど。なるほどね。
うん、
じゃあまあ、あり得る話です。って、うん、考えると、うん、でもさ、僕らが生きてるこの80、うん、まあ、80っていう中でさ、うん、10年間寒いってなるとさ、
うん、
これは夏がね、また
楽しくない。
楽しくないっていう。
終わった頃には50歳みたいな。説明。
切ないよ。
僕たちの人生そのものじゃないか。
ね、俺らがその夏、あ、で、年取って、
はい、
年だったら、亀仙人ぐらいのなんか万年常夏みたいに入れるならいいけど、
うん、
そういうことにもいかないでしょうからね。
そうですかね。
うん、そうか。
でも、まあ、気候が変動するのはそんなに急激ではないので、うん、今言ったように。
そうそうそう。だから、科学のその可能性としては、
うん、
明日起きたらマイナス50度みたいなのありえないの。
太陽が割れるぐらいだ。 太陽が割れるか、うん、あの地球の自転がピタッと止まって、うん、あの表側照り焼きで裏側日が当たらないとか、
うん、あ急に自転止まりましたみたいな、
まあ地球がポーンと遠くの方行っちゃうとか、あの軌道を外れて、
はいはいはい、
ぐらいだね。
そんな確率、
うん、そんな確率だけど、マイナス50度人類生きていけるからね。
ああ、いやでもほら地球全体っていうかさ、うん、まあがその、
いやでも滅びないよ。金持ちはどっかのシェルターでノーノーと半年ぐらいカロリーメイト食っていきますよ。
そうだよね、
うん、パッと人類が全部滅びる。
あ
今から、あ僕らのね、その、うん、あのノストラダムスの時は、うん、アンゴルモアの大王が空から降ってくるから、うん、すごいすごい分かりやすいじゃん。魔王が空から降ってくるんだよ。
まあそれはもう壊滅しますね。
そうそう、でもそれはもうあからさまに核ミサイルじゃないですか、
はいはい、
なもん、
はいはい、
核ミサイルか UFO じゃないですか。
そうですね、
でしょ、
はい、
でも核ミサイルだなーっていう前提だったんですけど、うん、大人になって考えてみると、
うん、
核ミサイルがさ、よく言うじゃないですか、地球を何回滅ぼせるだけの核ミサイルがとか言うじゃないですか、
はいはい、
現実核ミサイルでね、うん、人類滅びるのかなり難しいんですよ。
おー、
これは、うん、あの軍オタ的な話をしますと、
うん、
あの核ミサイルってそのミサイル基地と、うん、あと世界に潜ってる原子力潜水艦にミサイルが積んであって、うん、そこから発射するんですけど、うん、詰める量とか配置できる量ってたかが知れてるんですよ、
うん、
で一発撃ったら次装填してとか、うん、そういう意味ので言うと、うん、あの地球何回滅ぼせる量のってあるけど、
うん、
配備されてるのはその多くないんですよ、お金かかるからね、
はいはいはい、
だから全部撃ったとしても、うん、まあいろんな都市はもう大打撃受けるかもしれないけど、
うん、
じゃあそこでインドの方田舎がね、
うん、
あの焼けるかって言って焼けないわけ
だ。ってなると人類が一遍にってなると考えづらい、う
ん、ちょっとね、あの核とかではね無理なんですよ。
あどうなんそのすっげえ俺らの知らない秘密兵器があるみたいな。
あ昔ね、うん、あの原子爆弾ってさ、アメリカで最初に実験したじゃないですか、
うん、
あの時あの科学者の中で一定割合、うん、1割ぐらい、
うん、
あのこうなるんじゃねえかって予測があってたんですよ、
うん、
それはあの原子爆弾が爆発した時に空気中の窒素と反応するんじゃないか、うん、
はいはいはい、
で窒素ってあの空気にいっぱい入ってるでしょ、
うん、
8割窒素ですから、
うん、
であの世界中が一気に爆発するんじゃないかっていう、
はいはいはい、
可能性がなくはないみたいな話、
うん、
でまあ、それ結局ぶっちぎって実行されたんですけど、
うん、
で結果外れだったんですけど、
うん、
そのぐらいのがあったらね、
うん、
空気中の窒素爆発全部したらね、金持ちでも生き残れない、
さすがに、
うん、
じゃあちょっとまだそれも薄いか、
薄いね、大量絶滅するってなるとね、
うん、
やっぱ空気から行くしかないですよ。空気か、あとは空からなんかドーンか、
あーもうじゃあ隕石、
まあ、隕石ですね。ただ隕石もいかんせん見つかるんで、
あ、
あの地球にぶつかるほどの大きさの隕石であれば、
うん、
もうさすがに捕捉できてるはずなんで、
あそしたらもういやだからそれがさ実は見つかってるけど言ってないみたいな、
それさよくさ、うん、最初あのアポロ着陸計画とかのさ、
はい、
NASA の陰謀だよ、
うん、
無理だって、
あそれ無理なの、
何万人関わる陰謀だよそれって、
あなるほどね、
だってさ、うん、レディーガガとかのコンサートでさ、
うん、
スタッフが何百人とかいるわけじゃん、
はい、
そのうちの一人がツイッターでやらかしたりするでしょ、
はい、
その何万人のプロジェクトで無理だって、その秘密守るのだって、
なるほど、ね、
うん、全員家族に人質取ってるわけじゃないしさ、
あ
全員時々酔っ払うんだよ、
あそうだよね、
で酔っ払ったりね、なんかいい感じになったりとかね、
うん、
あのいろいろ口滑らせちゃうんさいっぱいあるじゃないですか、
はい、
無理ですよそんな、
いやだからさ、そういう口滑らすや例えば、
はい、
で滑らした人とかを、
うん、
例えばさ、そのさ例えばさ宇宙人、NASA に関わってた人が、
うん、
宇宙人いるんだよねとか言って言ったりさ、うん、こう、うん、秘密プロジェクトやってたんだみたいなこと言ってもさ、一、
うん、
人が言ってるぐらいじゃ、うん、取るに足らないか、ただのホラ吹きかバカな人、なんかちょっと言っちゃった人ぐらいに思われるから、
うん、
なんかその相手にされないんじゃないかなって思っちゃう。
ああ、でも何万人いるんですよ。一人ぐらいね、周りが、よし、わかったで、
うん、
お前が言うなら本当だろうっていう、
あ
のそれ男気の展開があるかもしれないです。
あいや、だからまあ、それがね、地球レベルにすると、
うん、
本当にもうちっちゃい、痴漢の冤罪ぐらいになっちゃってる。僕らにとっちゃでかいことだけど。
な
うん、まあまあ。
あとは、まあ、
うん、
まあ、空気でとありましたね、昔。ハレー彗星が来てね、人類が滅びる中に。
ああ、なんかありましたね。
あの、ハレー彗星が来て、
うん、
あの空気がなくなるみたいな、
うん、
っていう話だったけど、
うん、
でも思ったけど空気なくなってもその瞬間さ、
うん、
ダイバーしてる人とかいるんだよね、
あ下で
下で、
ああ
の海に潜ってる人とかいるん
だよ、ね、まあ潜ってやろう数万人ぐらいは許しましょうよ、うん、世界中で眠ってる
原子力潜水艦の艦長とかいるよ、
あまあまあでも ほぼ、だから、まあ、ほぼ、それで 90% 壊滅するでしょ。
まあまあ、そういうのしますね。
うん。
そういうのじゃなくてさ、うん、そこで世界終わるって書いてあるの。世界終わるって言ってるのにさ、うん、原子力潜水艦が普通に動いて中でステーキ食ってんじゃん、世界終わってないでしょ。
いや、まあそうだけどさ、全部浦島太郎みたいなもんでさ、うん、こう出たらさ、もう壊滅的でさ、
ああ、
もう、
猿の惑星のパターン。
うん、パターン。で、みんな、原子力の中見たらみんな男しかいないみたいな。壊滅やもん。
壊滅やん。それ壊滅やん。
壊滅やん。
ゆくゆくは壊滅やん。
ゆくゆくは壊滅
ノアの箱舟ですよ。
何の発展もしないっていう。
世界のどっかにいる女しか乗ってない潜水艦を求めて旅に出る。
そうそう。
いいな、その話。アフタヌーンとかの漫画っぽいな。
じゃあ、なかなか地球をこう、壊滅させるっていうのは難しい。
原子力の線で言うと、
うん、
光の速度の 50% ぐらいの超高速の隕石で、うん、そのぐらいだったら大きさ多分10メートルもあれば十分でしょ
う。
が、地球に衝突コース。
あ、10メートルぐらいで
光の 50% の速さですよ、
うん、
秒速15万キロですよ。
すごいスピードだね。
すごいスピードだし、すごいエネルギーです、うん、そんなの多分地球が割れますよ多分。
へー、パックリいっちゃう。
パックリいっちゃうね多分。
うん、
空気で燃え尽きるとかそういう次元じゃないもん、
うん、地球が割れたら、うん、その半分と半分で生きるみたいなこと可能なの？
地球が割れたら半分と半分になって、
うん、
わーってなるけど、うん、磁石みたいにくっついて、
うん、
終わり。
マジ？
うん、
うん、
まあ、くっつくときにボボボボンってなるけどね。重力ってもんがありますから。二つに割れたら、
うん、
二つが引き合いますから。
じゃあ、なんか一回離れて、すっごいなんか汚く重なる可能性もあるわけ。
まあ、だから、うん、アメリカのメキシコだったところが、ちょっと動いてアフリカぐらいになっちゃう。う
ん、なるほどね。
ルービックキューブになっちゃう。なっちゃう可能性ある。
いびつな感じで。
はい。半回転させてみたいな感じになっちゃう。
なるほどね。
うん、
なんか東電の会社のマークみたいになっちゃう可能性がある。
民主党のマークみたいになっちゃうどっちゃ可能性は。
ああ、そうか。じゃあ生きてる可能性もあるわけだね、
うん、まあまあでもね、そんくらいのが来ると、うん、地球全部一回燃えるんで、
あ、
まあ無理ですね。
あ、なるほど。
それだと原子力潜水艦の人も知ります
ね。いやでもほらね、つい何百年前までさ、うん、地球はね陸続きだったって思う人たちもいたわけじゃないですか、
うん、
本気で。
ああ、平面だったって。
平面だったって
、うん、下が象が支えてるんでしょ。
そうそうそう。もしくは崖だったってね、あったわけだからさ、うん、なんかこう、もうそう思いもよらないこうことって起きないのかなって。
思いもよらないこと、現実にあり得る範囲で話しましょうか、
うん、
で言うとね、うん、実は今後数百年以内でね、
うん、
あるかもしれない人類絶滅コースあるんですよ、
う
ん、ガンマ線バーストというの
は。何ですかそれ。
ベテルギウスって知ってます？星の。
名前しかわかんない。
まあ、ベテルギウスって、まあ、日本じゃねえ、地球から見たら、わりかし明るい星があるんですけど。で、それって、ベテルギウスってすっごいでかい星なんですよ。
はいはい。
なんですけど、でかい星って死ぬ寸前なんです、う
ん、あ、光が強いとこってことですか？
でっかい。でっかい。
サイズ？
物理的にでっかい。
はい、はい。
で、すごいでっかいんですけど、うん、そのでっかい星って死にかけの星 で、
うん、
で、星が死ぬってどういうことかで、星ってまあどんどん大きくなるじゃないですか。
へ、
だから爆発してるわけですから、太陽とか、
はいはいはい。
どんどん大きくなって、で大きくなって最後にどうなるかというと、自分の重力で潰れるんです。
爆発、大きくなってちっちゃくなる。
だからイメージとしては、
うん、
地面の上に富士山がありますよね。
はい。
で、地球の重力がすげえ強かったら富士山ってで超 重くなるじゃないですか、
はい、
地面にめり込みますよ、
ね、はい、
同じようにエベレストもめり込み、東京の地面もめり込み、うん、でどんどん真ん中に落ちてくんですよ、
はい、
でギューってやると余計重力強くなるんで、
はい、
もっとめり込むわけです
。重力は重力を呼ぶみたいな。
そうそうそう。でギューってなって、
うん、
ボコーンってなるんです
よ。あ、最後は
で、それ超新星爆発って言うんです、
うん、
スーパーノーバです。超新星です、
うん、
その超新星爆発が起きると、うん、ガンマ線バーストって、まあ、言ったら、まあ、放射線ですわ、
同じ、はい、
放射線がボーってすごい勢いで、
うん、
縦に出るんですよ。自転方向、地球でいうと北極と南極からボーって出るんですよ、最後に。そのガンマ線バーストがベテルギウスぐらいの距離にあっても、
うん、
地球に届いたら余裕で地球の生物全部絶滅する。
距離的に言うとどんな距離な
の？何百光年とかでしょ。もっとじゃない。何百光年じゃ近すぎるな。一番近い星がシリウスで12光年だから。
じゃあもう飛行船で行っても届かない感じ。
うん、確かね、でもベテルギウスは、ね、数百光年だったと思ったけど、
うん、
違いますね。で、まあ、それを爆発すると、うん、ちょうどそのボワーに当たると、うん、地球丸焦げ、
うん、
ただそのボワーの範囲はちょっと狭いんですよ、すごく、
うん、
北極と南極から大体角度にすると20度ぐらいの角度にしか出ないんで、
うん、
で地球はそれ入らないっぽいとは言われてるけど、
うん、なるほど、
まあ、何百光年離れた星の北極と南極なんて正しく分かるかって気もしますか、
うん、まあまあね、どのいい角度にあるみたいなの分かんないか。
でもその、超新星爆発が、うん、ベテルギウスは、うん、割とすぐ起きるんじゃないかと言われてる。
あ、もう、下手すら俺らが生きてる間ぐらいので
、うん、そう、割とすぐっていうのは、天文学者の言う割とすぐ
な、ね。あ、なるほど。
今後100万年以内ぐらい
なん
ですけど、でもそれは100万年先って話じゃなくて、
うん、
来年起きてもおかしくはない。
ないって話か。
ステージとして。
ああ。
そんぐらい読めないけど、うん、でも割かし近いっていう。
あ、じゃあ、読めないんであれば、ありえるね、
そう、それが、今この何の兆候もないね、
うん。
世界絶滅戦争が起きる気配のかけらもない。
うん、
この世の中で、うん、11月、あ、12月21日、
うん、
に人類が滅びる唯一のプランじゃないか。
あ、なるほどね。
ぐらいだと思いますよ。滅びたらどうする、人類。
滅びないよ、いやいやいや、もう終わりでしょ。
じゃあ、人類滅びて、はい、まあ、地球は今まで通りぐらいで住めるんだけど、別に寒いとか、
はいはい、
放射能がどうとかなくて、
はいはい、
けど、君オンリー。
俺しかいないの。
周りみんな、死んでる。
辛いね
とりあえず、服脱ぐよね。
脱ぐね。脱いで、とりあえず、もう俺も、なんかそういう記録残せるもんに、とりあえず残していく。
誰も管理者がいない YouTube にアップする。
そうそうそうそう。そういう感じになっちゃうかな。
おぉ、うん。記録残してもさ、君が死んだらさ、うん、宇宙人が後から来ても誰の記録だか分かんないじゃん。
いや、だからちゃんと言っとくんですよ。
ああ。
うん、これは。
で、自分の死んだ場所もすごい分かりやすくして。
そうそうそう。
ここって書いてくるでしょ。
そうそう。なんか、で、カメラを持って死ぬみたいな。多分俺自分で、そうなった時に自分で死ぬ勇気は多分ないですね。
ああ、なるほど。
うん。
自然に死ぬまで。
そうそうそう。寂しさを噛み締めながら死んでいくと思います。
お
うん。どうですか？
いや、僕はクマがあればなんとか。
クマ？
いや、リラクマがあればなんとか。
いやいや。
言いますけど。
ああ。いや、リラクマ燃えてますよ、もう。丸焦げになってます。
うん、あ、リラクマ、まあ、なければ作りますから。
作る。こんなんだったなって。
こんなんだった
な。ああ。じゃあ、あれか。どっかの将軍が間違って核爆弾をしたぐらいじゃ。
ああ、全然全然全然。
で、まあその、
どっかの将軍の持ってる核爆弾だったらね、
うん、
日本に落ちてもね、多分ね、うん、数万人ぐらい死なないと思う。
ああ、なるほどね。じゃあ、まあ、その星が危ないという。
はい、危なかないんだけど、それぐらいしかないでしょ。
うん、
人類絶滅するってさ、予言ってさ、実を言うとさ、
うん、
トータルで言うと100年に50回ぐらいあるの。
あなるほどね。
うん、
2年に1回ある
の。そうそう、いろんな宗教のとかいろんな伝説のっての全部別館とする、
はいはいはい、
でまあ99年とか2000年は結構集中してたんだけど、
うん、
ま
あ、
そのぐらいポピュラーなんですけど、
あ、
でも毎回みんな信じるね、
ま、99年とか2000年とかはまあ1000年単位の、
うん、まあキリがいいです
ね、もんですかねっていうことなんですけど、まあどうですか、実はその銀河系、まあ、宇宙キットみたいなのをなんか宇宙人が買ってて、こう、はい、僕らはこう水槽の中みたいなのに飼われてる。
シムシティや。
そうそうそう。で、
うん、
その飼い主が、その電源、飼い主の家の、が停電して、そのまま、ぶっつり地球終わっちゃうみたいな。
あ、冒険の初期一丁
目。そうそうそうそうそうそう。僕ら生きてると思うけど、実は。
それはね、映ってないな。それは映ってないな。
それ。
うん、それは映ってない。それ世界終わるね。
終わる。地球キット。地球キットが、もう終わっちゃうっていう。
マヤのやつは、地球キットのセーブデータの空きスロット
とか、ね。そうそうそう。
空きメモリーがありませんみたいな感じの限界まで書いたんだ、
ね、そうそうそう、うん。そういうところ、ね、要所要所かもしれないですけど。そういう可能性ってないんですか、その、銀河系全体が、その、うん、キット、一つのキットみたいな、栽培キットみたいなんで、誰かのこう、水槽の中で飼われてるだけみたいな。
あ、それは、ね、昔から哲学の重要な問題です。
うん、あ、哲学の方に？
哲学はそういうこと考える。それはまあ、箱庭問題とか、そんな名前で呼ばれたりしますけど。そんな、自分たちの世界は、コンピューターシミュレーションじゃないのかと。シムシティ説は、割と早い段階からあります。
あ、そうなんですね。
それはまあどうしようもないんですけど、
じゃあもうその可能性はあるということで、
まあまああったところで打つ手はないです
し、ないっていう。明日地球が終わるって分かってました、何します？
明日地球が終わる、うん、死ぬの俺？
みんなもう終わるんです。
それね、難しいね、はい、あのケンシロウがやってきた時にあの僕がモヒカンの雑魚だったとしてどうするかっていうそれぐらい難しいね。
まあそれだったら明日死ぬね。
ケンシロウは飛行ついてくるまで50秒ぐらいあるかな一回抜けるかなみたいな
飛行疲れても3秒ぐらい気づかないからね、
すでに終わってるあるなぁ、うん、まあ、うん、特にやることない
ないですよね、うん、
よくさ、僕思うんですけど、うん、なんで人がね、そういう、ね、絶滅するみたいな話をね、
はい、
まあ、ちょっと信じたい気持ちとかあるじゃないですか。
はいはい、
信じる、信じないレベルじゃなくて、なんかさ、なんていうの、あの、横断歩道の白くないとこ踏んだら縁起が悪いみたいな、そういうレベルの信仰でさ、はいはい、あるじゃないですか。はい、あれなんでかってね、僕思ったんですけどね、うん、逆宝くじ理論ってなるんですよ。
そうなりたくないみたいな。
いや、あのね、宝くじって買うじゃないですか。はい、あれなんで買うかっていうと、当たるかもしれない、すごい薄い可能性ですけど、はい、すごい薄い可能性でもう超ハッピーの可能性あるでしょ、
うん、
それ抱えてると、うん、あの、日々のね、うん、あの、なんていうのかな、あの、ちょっとストレスの癒しになるわけです。
う
ん
う
ん、で、逆に、うん、あの、すっごい薄い確率で全部終わるかもしれないって思うと、うん、あの、この世のなんか、不幸が、うん、にちょっと耐えられるって。
まあ、
どうせ世界終わったらね、別に、ね、うん、リストラされてもね、うん、みたいな。
なるほど。振られてもね、
みたいな。そういうふうに思えるじゃないですか。で、人はそうやって、あの、心の安全装置として、絶滅みたいなこととか、うん、あの、リスクを抱えたがるんです。冒険とかもそうだと思うんですよ。冒険とかなんか、単車に、あの、危ないのに乗るとかね。
はいはい、
スリルとか、
はい。
それもそうだと思うんですよ。
はい、
だからちょっと薄い何あの氷の上をちょっとだけ渡っとくことで、あの、リセットチャンスを自分の中に持っとくことで、あの、ちょっと世の中のなんか、日々のね、良、うん、かった悪かったとか、がっかりしたとか、うん、そういうことからちょっとね、目をそらせるって
。こう、現実逃避的なね。
現実逃避ですね、言うたら。そう言ってしまったら身も蓋もないですから。
ないっていう。なるほどね。
はい。
そうか。まあまあまあ。
うん、
結果、一日は、
はい、
終わるかもしれないと。
終わるかもしれないし、終わらないかもしれない。うん、日々リセットはあり得ます。
あり得ますっていう。
ただまあ、あの、うん、宇宙人のやつだったら、うん、あの、別になんか、死ぬこと自体どうでもいいね。
宇宙人のやつだったら、はい、宇宙人が攻めてきたらってこと？
じゃあ、あの、宇宙人の、あの、うん、シムシティ仮説だと。
ああ。
それだったら別にね、うん、どうでもいいね。
ああ。
死ぬとか生きるとかがどうでもいいね。
もはや。
うん。俺が死んで世界が続くのが悔しいからね。世界ごとなくなるんだったら別にいいかなっていう。
まあね、
うん。
大多数は自分が死んでも世界は回りますからね。
うん
うん、まあ、世界の終わりに直面してみたいものですね。
あ、世界の終わりね。うん、まあ、去年はあの地震の時、これ日本の終わりかもと思いましたけど。
まあね、さすがにあの時は。
これ今すごい時間に俺生きてるんじゃないかなと思ったけど。
思いましたね。うん、
でもあれの地球版は難しいと思います。
まあ、でもね。ないと思うこともありえますから。
まあ、地震もね、この間ありましたからね。
おお、久々に、うん。しかもあれ、今度結構また広範囲で揺れましたね。
うん、結構、油性さ感のあるやつ。
はい。
パワーのある感じです。
そうでしたね。しかも、あの、横揺れが長く続くっていう。うん、
あの、今回久しぶりに外人逃げましたから。
うん、あ、マジで久々に。
部屋から逃げましたから。
僕ら生放送してましたけど、いろいろとね、対応が大変でしたけど。
なるほど。
まあまあまあ、皆さん。まあ、とりあえずはね、身の安全は。
何それ防犯
ラジオを持ってね、逃げてください。
ラジオ持って。ラジオが届かなければ iPhone に入れた年間52のニュースを聞いて、週末を乗り切りましょう。
最後頑張って、
はい、皆さん良い週末を
ってことで。
あの、週末はあれですからね。終わりの週末ですから、ね。
終わりは週末です。
はい。はい。ということで、お送りしてね。黒社長と
T3000 の
年間52のニュースでした。
イエーイ。